6センチネットラジオ、6ラジ。
最近ね、ふと流れてきた音楽の歌詞に、このジーンと来るみたいなことがありまして、でね、それは結構、このおそらく歌声からしてもちゃんとこのなんだアーティストさんのね、その名前とかも調べてないのでわかんないけど、はい、なんかグッとくんなと思ってね、いいなと思って、でなんというか若々しい雰囲気と言いますか、まあ言い方によっては例えば青臭いというかね
あ、フレッシュな感じかな、
かな、
かな、
で、グッとくると思ってね、でまあほら歌詞とかでもさ、いろんな感性とかでもさ、なんだろう、どうだろう、若い時にしかこの書けないものってあるよねなんて言って
なんかちょっと寂しい感じだけどね、
それこそ僕がまだ20代ぐらいの時にね、そう言われたんですよ。
ああ、なるほど、君の歌詞は若いねというよりは、君が若いからこういう歌詞を書くんだねと、
それにしても若いねと言われたことはあります。
あ、その一言ついた。
それを気にしたこともありました。
あ、そうかそうか。
むしろ歌詞において年相応って何かねと、心のどこかでこの悩んでいたような気もなんかしますよ。
でもまあそれはさ、当たり前じゃないかなっていう気しますけどね。その年頃の、その感性受け取り方でさ、発信していくわけだろ。妙に大人びたさ、歌詞書いてもなんか説得力がさ、ないんじゃないかななんて。
まあどうだろうね、いろんな考え方やね、聞かれる方によっても感想違うと思うんですけど、そのあたり、でね、ほらさっき山田さんがおっしゃったじゃないですか、なんか若い時にしか書けないってなんか寂しいねみたいな、
なんかそういう感じなのかな
ちょっとね、
ね、
っていう風に僕も、ああ僕今こういうの書けるかなと思ったんですよ、ああ書けないかもなと思って、それはちょっと寂しいことなのかなと、はっと思って、
なんだ
このちょっと寂しいなと思うことを歌にしようと思って
なるほどそれは今の僕に書ける詩だな。
そうです。だってジーンと来たからには僕の心の中にまだいるわけじゃないか、ブルーがブルーなやつが、
ね、若いね、若いブルー、ね、
ブルースメルがいるわけじゃないですか、
ね、だからジーンと来たわけだからね。
そうでしょ、
それはそうだ。
だから、それがあるのにもかかわらずこのなぜ書けないのかってことをね、感情的にまとめていけばこれいいんじゃないか。
なんかその話聞くと、その続きがね、その中山がどういう歌詞を書いて、どういうことを考えたのかっていうのが気になるね。
それでね、結構ね、書き進めていったんですよ。で書き進めていって、で途中でほら歌詞書くとき僕いつもやるんですけど、途中でこれ今進んでる道は間違っていないかみたいなさ、離れてみる、俯瞰で見る、
ああなるほど、
ちょっとこの乗ってきたもんで、バーっと書いたけど、待ってよってやるんですよ。
あ、じゃあその没入感のままいかないんだ。
没入感のままで書いても後にちょっといじったりもするしね、まあ、いろんなやり方はあるけど、
まあ、それぞれ、
これちょっと乗ってるんだけど待てよって、やるんですよ、もうそういう性格なのでお許しくださいよ、
いいですよそれは、
それは
それぞれなんですから、
悲しいけど
悲しくないよ、
この悲しいは曲になる、
いいよ、全部歌にしなくていいよめんどくさいな。
でね、だから俯瞰で見てみたわけですよ、でそしたらなんかおじさん臭いと思ってちょっと今言い方ね、語弊がありましたね、どうだろ う、おじさんは臭くないよ
あれ言ってないよそんなね、
難しいな言葉ってね本当自分だけ
自分だけが
おっさん臭いと思って
思ったの、そう、
こんなもん聞きたかないと思ってあれなんていうのかな、
あ、そう、
聞きたかないというか、なんかね、だから
なんかいじけっぽい感じになった。
いや、話の軸というか、ボトムがあれなんですよ。本来書きたいことよりも、その悲しいと思ったことにちょっとフォーカスが当たっちゃったので。
ああ、そっかそっかそっか。ああ、うん、そうかそうか。それはちょっとね。
そうじゃない。
うん、そうじゃないよね。
で、そうじゃないなと思って、それを、だから最初悲しいなと思った、その気持ちの部分をガバーッともう、外して、もうそれはもうポイッとして、
まあ一回書いたしね、そこで一回吐露したから、で、まあいいんじゃないの？
で、ポイッとして、
ポイッとした後。
で、残っている部分から、ブルース・メルの部分、その曲にも残っている、僕の残っているブルース・メルの部分を、なんで英語で言うんだろう。
わかんない。さっきおっさん臭いって言ったのに。
違う違う。だからそこで、違う、おっさん臭い、違う。アダルトスメルを、アダルトスメルって言えばいいんだ。うん、いいのか。
どっちにせよあんまいい印象ないな。なんだ
ろう。アダルトスメルを、この取ったところに、ブルースメルが残ってるわけ。なんでスメルスメル言ってんだ。本当
なんかな、
冒頭から。
本当だよ。
その、だから、この残ったブルースメルを、つまり、膨らませて、書いたら、いい感じにまとまって、来てますよ。
あ、まとまってきた。
うん。
あ、よかったよかった。
だから、あれです。悲しく思うことはないなと思って。
自分でさ、自分の曲にさ、励まされたわけね。
ちゃんと自分の心の中をほじくれば、ブルースメルがいるなと思って。ブルースメルは心の中にあるなと思って。君の心の中にも、ブルースメルはあるよ。
うるさいな、ブルースメルって、本当に。
ありがたいことに僕は、ほら、曲をね、歌詞をね、この、人が歌うのを書かせていただいたりする仕事もしてるわけで、そういう意味ではね、なんていうのかな、そういう時は、憑依型と言いますか、もうそれになりきって、その気持ちになりきって書いたり、することもあって、
それは歌う人の気持ち、
ね、
例えば、歌う人が10代だったら、もう10代の中谷の気持ち？
そうですよ。
マジで？
うん。
すごいな、それ。
どちらかというと、中原明ピコです。
知らねえけど。
ピコって。ポップでしょ？明ピコになって。
あ、そう。
書いておりますよ。
あ、そうなのね。じゃあむしろ、大人のね、アダルティーな方にお作りになるときは、アダルティーな中谷になるわけね。
そうだね。
それどんな名前になるの？
拳原源三郎。
それ、あれ？それなんかどっかで聞いたな。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
はい。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2018年4月の26日となっております。ロクラジ第
250回。
お相手は6センチボーカルギター担当、違う。中原明彦と。
はい、ピアノ担当山田敦子ですよ。
はあ、祝250回でございます。
すごい。あら、びっくり。
はい。
シーズン2の。
これも普段ご愛顧いただいてる皆様のおかげでございまして。はい。
ね、
御礼申し上げながらですね、引き続き皆様の変わらぬご愛顧、どうぞよろしくお願いいたしますよ。
はい、よろしくお願いしますよ。はい、
祝250回ということで、特にスペシャルな企画をご用意しておりません。
してないね。
はい。まあそれは600回に600回ってやるのかな。
600回っていつなの？
はい。までちょっと撮っておこうかなと思っておりますが、
はいはいはい。
そう、この間ね、FM カオンでお届けしてます6センチの歌果たしなればのね、このテーマでさ、間違えやすい言葉
やりました
っていうのあったじゃないですか、
はいはい。
お話ししたいことのね、すべてがね、話せない場合が結構あるんですよね。
そうか、
で、この間は間違えやすい言葉っていうんで、もうだから放送したのかな。
そうですね。
再放送がね、来週というかゴールデンウィーク4月の30日かな、月曜日の、 夜11時半から、うん、FM カオンでやりますので、聞き逃した方は、チェックしていただきたいんですが、そう、間違えやすい言葉、うん、雰囲気を雰囲気と言ったり、
うん、ね。アボカドをアボカドって言っちゃうよね、うん、ねとかね、
うんうんうんうん。ありましたよね。
ありました、ありました。
そこの中でね、うん、でもね、ちょっと待ってよ、と、うん。こんなお話も僕持ってますよ、ということで、うんうん、お話ししたかった内容の中に、うん、マックグリドルがあるんですよ。
おう、それ顔出しになればでは話してませんよ。
うん。おう、マックグリドルってどう、うん、
マックグリドル
ご存知ですか。
マクドナルド、
マクドナルドの、
うんうん、
朝メニュー、
うんうん、
いわゆる朝マックのメニューで、
はいはい、
マックグリドルっていうのがあるんですよ、
う
ん、ソーセージと、だからなんだ、ソーセージ、そしてなんか目玉焼きみたいなの、チーズ、
うんうん、
で、それをパンで挟んでる、
うん、
まあハンバーガーに近いような形なんだけど、
いい、うん、
そのバンズというか、うん、パンみたいなのにメープルシロップがむにゅなぐちゃっと練り込まれてるというよりは、
うん、
この焼いた後で、うん、このスポイトで注入してるかのような粒
おうおう、うん、おうおう
で入っている、
うんうんうん、
だから甘じょっぱい、
うんうんうん、側は甘くて中は、まあ、ソーセージとかの塩気があってしょっぱい。
パンだけで食べたらおそらくお菓子と言ってもいいだろう。
あ、もうそのぐらい甘い。
甘い
お
のにしょっぱいお肉と一緒に食べるという、うんうんうん、奇妙奇てれつなメニューがあるんですよ。
あるんだ。
でね、これ発売したのは2007年と書いてあったので、
お、
だからもう今から11年前、
うん、
マックグリドルといえどもう11年ですよ、
うんうん、そうなんだね。
聞いて、6センチ、うん、今年でようやく12周年とか言ってさ、うんうん、6月ライブやったりしますけど、うん、そうだからマックグリドルと変わらないんですよ、
歴史が。
だからメープルシロップをパンにこの入れ込んで、ブニュースポイトで入れ込んじゃうような
スポイトではない
けど、奇妙奇てれつなメニューと、うん、この変わらない、6センチは
それあんまりそのメニューのさ、奇妙奇てれつ具合と6センチあんまりこうくっつけないでほしい、うん、
あ、ちなみにね、うん、僕マックグリドルね、うん、好きなんです。
好きなのね。なんだよ好きなのかよ、う
ん、この甘じょっぱいが好きなんですけど、うん、
好きなの、
うん、満足感が半端ない、おそらくカロリーも半端ないんだろうけど
あ、そうなの。
そうでね、それがだから出始めた頃に僕は多分ね半年ぐらいはずっと間違っていたんだよ。
え、
当時このだから CM でマックグリドルみたいなのをあんまり僕見た覚えがなくて、
うん、
それこそ店頭でね、なんか今度こういうのがもう発売ですみたいなさ、
うんうんうん、
最近だったらね、なんか大きい幕とかしてあるけれど、なんかね、そんなポップで多分見たんだよね、
ちょろっとね、
うん
うんうん、
でしかもこのなんかあれメープルシロップがねパンの中に入ってるよってことで、
うんうん、
当時ちょっと話題になったわけですよ、
うんうん、どうなんだろうと、
うん、
あれはうまいのか。
そうでね、僕はねマックグリドルのことを、
うん、
マックドグリルだと思っていたんですよ
お
ね、
うん、似てるけどね、
マックドグリル、
うんうん、
だと思っていたの。
あ、そうか。どの位置が違うの。
マックグリドルってさ、
うん、
なんかもうグリドルって何みたいなでもさ、マックドグリルだったらさ、
うん、
マックのグリルみたいな、
うん、
マックのなんかグリルした、グリルしたやつ、
グリルしたやつ、
腑に落ちるでしょ。
まあ ね、 ね、うん、
だから、うん、僕はマックドグリルだと思っていたの、
う
ん、
あ、そう。
それで、うんうん、しかもこっからが僕の少々この性格的に入り組んでるところを皆様に露呈するタイムになってしまうんですけど
、
このマックグリドルっていうね、
うん、
発音をこの他の人がするんですよ、
うんうん、
マックグリドルの話をするときにね。
まあだってそれがね正式名称でしょ。
そう、
うん、
ただ
あって、
そのマックグリドルのグリドルの部分はみんなまだぼやかしていた時期があったのかなんていうのかな、
自信なさげな感じなの、
割と早めに手ごわいシミュレーションみたいな
うん、詳しくはね、私聞いてください。
あの、そう、
はい、
マックグリド、
うん、
みたいな、
グッグリド
というか、あのメイプルがなんか入ってるやつ、
うん、
で話が今度ね、
あ、ちょっと
パラレルターンしていくわけです。
あ、なるほどね、はいはい、たまにあるよね、そういうこと。
ありますよね、
あるね。
で、うん、その中で僕の耳が、うん、この誰かの言うマックグリドルという言葉をこの察知した時に、あれ、もしかしたらこの方はマックドグリルのことをマックグリドルと間違えて覚えて今言っちゃったのかもしれないけれど、そういうところをいちいち突っ込むような人間にはなりたくないなみたいな、いいじゃないか、別にマックドグリルがマックグリドルであっても、
ああ、寛容にね、長原さんは
いいじゃないかと思って、特に話題に出さず、
自分は間違ってんのに
いいじゃないかと、
ま、
誰だって間違えることはありますよ、
すごいなそれ
と思いあの、そう、特にチェックしなかったの、チェックしなかったもんだから、自分の中でも、このマックドグリルの王座が揺るがない状態になっていたわけ、
まあ、そりゃそうだよね。
でそこに
だって許してやるよぐらいな勢いだなけど、
だからこれが不思議な状況、マックグリドルという名前がこの音声で飛び交っているにもかかわらずと自分の中ではマックドグリル、本当はね
うわ、
という感じだったんです、
じゃあそれだいぶ長いこと間違えてたでしょ、
あのね、
それは
そうだね、だからマックドグリルを完全にこじらしちゃってそう、
あ、そう、じゃあマックグリドルだっていうの分かった時はどうだったの、
グリドルってなんだよと思ってグリドルって何ですかと思って、
あ、そう、
あれですよ、さらにこれはね、当時の僕のね無知を露呈してしまうことにもなるんですけど、グリドルってちゃんと意味あるんですよ、いわゆるあの鉄板、
そうですそうです
ね、あ、ご存知ですか、
それそうです、あの私厨房にいたんで、
ああ
、あのチャコール、グリドルって、あの持ち場がありましたからね、
鉄板担当のシェフは
グリドルでしょ、でチャコールっていうのはさ、お肉をさ網目にさ、焼けるようにさ、ちょっとこうなんつうの溝も あるような、
ありますね、
そうそう、ああいうのチャコールっつって、チャコールグリドルセットでさ、担当したりするのよ、
なるほどね、
そうなの、
網の時は左、
左か右かは店によるだろ、
全部焼く時は右みたいなね
そうそうそう、
なるほど、近くに置いといて一人で担当するんだね、
そういうのやってたね、
そこでもうグリドルっていうのがあったの、
そう、先にだからマックグリドルよりもグリドルが先に私頭の中に入ってたね、
なるほど、
そう、
さすが、それだと、もうずっと
間違いようがない
から、間違いようがないよね、
そうなのよ、
だから、あ、鉄板でやってる、マックの鉄板でやってるやつなんだ、
そうそうそう、
以上だよね、
そう、もう全然納得、
こっちとらさ、グリドルを知らないわけでさ僕にとってみたら、グリドルっていうのはもうなんだろう、もうじゃあもうどうせなら、マックドングリとかでいいんじゃないかみたいな。
もうそのレベルね。
名称でしょ？
もう全部一緒ね、そこは。だからもう濁点、ドとか、ダとかなんかそういうのがついてれば。
グリとグラみたいなさ。
みたいなね。
なんかそこら辺の、なんか響き、響きでなんか名前つけちゃうみたいな。ね。
え、今もうあんのかな朝メニューで。
どうなんでしょうね。
ね。
最近朝マック行かないから。
うんうんうん、
そんな、川渡しなればのこぼれ話、
はい、
マックグリドルについてでしたよ。メールいただいております。ロクラジネーム紅茶ラバーさん、
はい、ありがとうございます。
中原さん、山田さん、こんにちは。最近私も6センチ不足がひどいですが、
あら、まあ、
CD とラジオを聞いてなんとか乗り切っていますと。
ありがとう。
この間友人とイタリアン居酒屋に行きました。
いいね。
お客さんは女性でいっぱい、一方で店員さんは大学生くらいのアルバイトさんらしき男性が多いお店でした、いきなり店内に、焦ったら負けだ、落ち着いて行け と自分に言い聞かせるように料理を運ぶ人の声が響き、キッチンの方は何やらみんなが慌ただしく急いでいて、店員さん同士で大きな声で声を掛け合うという体育会系のノリに終始ポカーンとしてしまいました、というのも周りのテーブルを見渡してみても誰一人としてイライラしているわけでもなく、料理が遅いわけでもなく、ただ楽しく話しながらゆるりとご飯を食べていたからです、あんなに店員さんとお客さんの温度差が激しいお店は初めてで、今思い出してみてもとても不思議な気分です、ちなみにお料理もお酒もとっても美味しかったです。店員さんも親切でしたと、
よかった。
6センチのお二人はご飯屋さんで気になることや、また不思議な気分になったことはありますかと、よかったら教えてくださいと。
ほうほうほうほう。
はい、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。だからさ、飲食店で気になることありますか？
この前ね、僕ね、立ち飲み屋さんにね、ちょろっと寄ったんです。仕事帰りにというか。いいね。でね、寄ったらね、そこはね、まあ、なんていうのかな、古くからの、立ち飲み屋さんで、前もってその評判を知っててね、ネットで知ってて、ではすごいいいとこだみたいなね、点数が高いみたいな、
ああそういう感じ、おいしい
みたいなことが書いてあって、あちょっと寄ってみたいなと思って、
気になってた、
で寄ってみたんですよ、そしたら、もうあのお店入っても、まずいらっしゃいませとかない
の、ないの、無言？
入ってどうすればいいのかなと思ったら、まあ割と混んでてね、もう、
まあ、人気
もあるお店、まだ早い時間だったんだけど、混んでて、で、まあ、ポツポツぐらいしか空いてなくて、で少人数だから入れるかな、でもこれダメかなみたいな感じだったんだけど、その常連さんがじゃあここ詰めてやるから、くらいの感じで、ゾゾゾッと動かれて、スペースが空き、
立ち飲みだからね、ちょっと人がずれればね、
まあね
入れますと、
そう、でもねそれはね店員さんじゃないの、
そこに飲んでたお客さんがね、声かけてくれたわけだ、
で、あじゃあいいのかなと思って、そこに配置して自分たちを
配置
なんていうかね、そう、あの、招かれたっていうよりも、じゃあそこにはまります、
お邪魔しますみたいな、
みたいに入って、まあメニューとかはその壁掛けであるんだけど、最初何にしましょうかとかもないな、
まあ通常だったら、お飲み物どうしますとか ね、飲み屋だったらね、
そうだね、
あるよね、
もうね完全に無視なんだよね、
店員さんが、一言も何も言わないの、
そう、
なん
さ、ええー、と思って、あ忙しくて気づいてないのか、そんなことはない、目の前だ
カウンターか、
カウンターでもう目の前でなんか焼いてるんだ、
あなるほど、
おばさんが、
な
ぜだろうと思って、何かもうこの時点で僕がもしね、なんかこの失礼を働いていたりとかね、なんか間違ったことをしていたとしたらさ、これまずいじゃないか、
なんかやっちゃったの、
いや しかもそれもすいませんみたいな感じじゃなくて、流れを止めるすいませんではなく、あすいません、みたいな感じで、もうそれしか発してないまだ僕、ね、飲み物ね
え注文できないの、
できないの、でカウンターの中に3人ぐらいいたのかな、最初2人いて、だんだん忙しくなってきて、後でなんか1人増えてきたんだけど、入った時2人で、で目の前焼いている方がいて、で奥の方でなんか違う中の飲み物作ってる方がいて、でまあこのね焼いてる目の前で、焼いてるおばさんに、飲み物なんですけどって、まあもうこっちも、言うわけじゃないですか、無視すんだよね
完全に聞こえてるはず、
そう、というのも、僕の横の横くらいの人が、いかんしようからみたいなこと言ったら、はい言うの、
返事するんじゃん、
何が起きてるんだろうと思って、まあその頭の中ね、まだ今ここまでで 0.1 秒ぐらいだよ、うーんと考えて、焼いているおばさんは飲み物のメニューはまあ実際作業しないから つまり注文に対して答えないというシステムを取っているのであれば、あっちの奥にいるお兄さんに言わないとダメというお店のルールがさてやあるな
っていうのを 0.1秒でね、うんうん、じゃあその奥のお兄さんに注文したわけ、
う
ん、
そうだね、うん、だから一応言って目の前だから礼儀として言ってはみたけれど、うん、あれですよね、向こうですよ ねみたいな感じで、うん、あの奥の方に、うん、もうちょっとボリュームを上げて、うん、すいません飲み物なんですけどみたいな、
うんうんうん、
この、うん、じゃあ僕も今日のお仕事終わって、はい、お疲れさんここから飲みますよな、うん、っていうこのポップな元気さを
ちょっと出して、
うんうん、すいませんじゃあ飲み物なんて、う
ん
う
ん、お兄さんどんな感じ？
それには答えてくれた、まあボリュームもあったせいで答えてくれたんだけど、うん、それにしても、うん、はいはいなの。
もうそこ
でと思って、
どうなのそれは。
違うの、いいの、
いいの。あの
お客様は神様だみたいなね、うん、言い方あるじゃないですか。 あれちょっとおかしいんですよ。
あ、おかしいよ。私もおかしいとは思ってますけど、
うんうん、でもお客様を神様として扱うか、うん、そう扱わないかはお店の人が決めることで、
うんうんうんうん、
考え方として客が持つ考え方ではないと思ってるので、
うんうん、私もそう思ってますよ、うんうんうん、
だからまあいいんだけど、うん、神様どころか、うん、この平等どころか、うん、かなり見下されてるなと思ってあれと思って。
すごいお店ですねそれね。
それでもまだ僕の中で違うんですよ。そういういわゆるちょっと癖のあるね、
うん、
まあ老舗には結構多いじゃないですか、
うんうん、
その癖の感じも含めて、うんうんうん、そのお店の味として味わったりすると、
うんうん、
この意外に自分をフィットさせるのが心地よかったりする感じってわかりますか。
山
田さんあんまりないね。
そうね、
うんうん、僕はなんかそんな気持ちでいたいなと思うので、
うんうん、
それでもいいんですよ、
うんうん
うん、だからじゃあビールと、こっちはホッピーとなんつって、うんうん、はいはい、
はいはい、
もうオンマイクじゃないと声が拾えないぐらいはい、
あそう。
でその後さおつまみをね、
おつまみなんか頼めんの？
注文するじゃない、
その状態でもう無理じゃね。
ほんで、うん、いやそれでも頼みますよ。しかもこれでいよいよさっき 0.1 秒で考えた、うん、このお店独自のローカルルールがあるかどうかっていうのがさ、うん、分かるわけでしょ、
うんうん、
実際にだから焼き物頼もうと思って
あ、そのおばさんがやってる仕事ね、
うん
うん
うん、そう、うん、であれば返事する。もしかしたらそのイカの塩辛と焼き物はおばさんのね、うん、だから担当だから、
うん、返事とかするんだな。
おばさんが返事して、うんうんうん、分かりやすいようにする、うんうん、なかなかこのね、うん、ちゃんとセパレートされた、うん、実はいいオペレーションなのかもしれないじゃん、
うんうんうん、
そのルールを僕はね知らないだけかもしれない、うんうん、と思っておばさんにこのなんか焼きのなんとかとなんとかっていう風に今度はだからおばさんに対して言ったんですよ、うん、そしたらそのおばさんは、うん、うんともすんともおっしゃらずに目の前にあったあの紙にさこのなんか伝票かいわゆる、うん、伝票にチュジュッチュジュッと書いて置いて、
うん、
多分それだろうなっていうのを焼き出した
うん、喋りはしないんだ。返事とかもなく。
なく。僕にはないの、
うん。ないんだ。
でも何かをしてしまったか、
うん、
何かご事情があるか、
うん、
そもそもそういったところに対して僕はね、
うん、
変にさっき言ったように何か鳴らされていたのかなっていうふうにも思って、
うん、
もう出直そうと思って。その感じをいただいた後もうお店をねお感じをして、
うん、
ごちそうさまということがありましたよ。
なるほどね、
うんうん、
まあお店のルールなのか、
ね、
まあ、よくありがちなのは、うん、まあ、その古いお店でさなんていうの一元さんお断り的なね、
うん
うん、常連さんだったらみたいな、ま
あね、そういうとこもあるしね、
ありそうだしね。
そうです。それはねお店のルールだからね、
うん、
とやかく言うことではないけれど、
うんうんうん、
だからこうそうだね、 だから普段行ってるところと違う感じ、
うん、
で紅茶ラバーさんもなんかこの違和感あるかもしれないけれど、うん、どこまで自分がこのデコとボコで言うとボコになってその空間を楽しむか、
うん、お店と馴染むかっていうことですね、うん、
みたいなのも含めてね、この外食の楽しみは確かにあると思うので、
うんうんうん、
威勢のいいとこ行ったら、うん、こっちも威勢よくね、
うん、
白ワイン白ワイン白ワインウーノとかわかんないけど
ああ、うん、とか言ってね
言うのはいいかもしれないね、
うん、どうかな
でこの中乗ってみて疲れたり、うん、周りの目があってあれは店員がやるからいいんだよ、うん、的な目が、まあ、
なりそうだけどなそう
あってせっかく楽しみに来てるのに、うん、ちょっと自分の心の髪をくちゃくちゃにされたようなそんな気分になったら一杯目でごちそうさまをするといいよ今日ははしごだね、うん、なんて言いながら、うん、
なるほどねじゃあ、 あのライブ情報をお話ししてもいいでしょうかね。
そうですよ、ちょっとね、急遽決まっちゃった。6センチ不足って、ねうんね、書いてくださっていますが、
そうあの急遽決まったライブがございまして、うん、フリーライブでございます。4月の28日の土曜日、今週の土曜日ですね、
うん、
ジョイステージ八王子マルシェっていうところでですね、はあ、あのライブステージがあの設置されて、うんまあ、そこで何組か出るんですけども、
うん、
あの6センチ午後1時からねステージやらせていただくことになりましたよ。
ああ本当、
うん
うん、
なんかあの介護施設のね大きい敷地があるらしくて、駐車場とかそういったところで、まあ、やってる催しらしいので、うん、ちょっとアクセスしづらいところもあるかもしれないんですけども、もしお時間ございましたらご都合よければ遊びに来てくださいということで、うん、
ぜひお越しください。
はい、そして5月ですね、5月の19日の土曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム23さつきレコーディンパワーハウスということで、うん、ありがとうございます。こちらの方チケットソールドアウトとなりました。
ありがとうございます、
うん、で、あの万が一ねあのキャンセルが出た場合は、うん、あのキャンセル待ちということで受け付けることもあるかもしれません、
はい、
その情報はですねツイッターそれからホームページの方にアップしますのでですねチェックしておいてください、
はい、
そして6月ですね、6月の1日金曜日、ネイブが16周年ということで、
うん、
イベントがございます、
はい、
RHK のど自慢堀江編というタイトルでスリーマンのイベントになるので、うん、たっぷりね時間をいただいてます。
はい、
はい、関西久々にあの伺わせていただきますのでね楽しみにしております、うん、ぜひお越しください、
はい、
そして6月の9日の土曜日、下北沢の440にて6センチワンマンライブございます、
うん、
12周年の記念のワンマンライブでございますので、ね、
12スアニバーサリー、
はい、そうですそうです、うん、はい、これの準備をね今進めておりますよ。
そうですね、
まあ、なんか新しいねこうグッズを作りたいなとかねまたいろいろね、うん、あの進めてますので、
あ来てましたね、
はい、あの、うん、新しい情報来ましたらですね、ロクラジそれからツイッターライブページの方にアップしますので、もう少々お待ちくださいま、
はい、
おそらくですね次回のロクラジにはですね、詳細をお話しできると思いますし、ご予約の開始もゴールデンウィーク連休明けくらいにはねあの設定できると思いますので、ぜひチェックしてください。
ぜひお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
うん、
ああそうだ、あのいよいよどうでしょう、うん、皆さんあっという間にゴールデンウィークがやってくるじゃないですか。
本当だ、
ね、今年のゴールデンウィークは何日あるの、うん、
これね難しいところですよね、
うん、
あの4月の28日このさっきねレフリーライブありますよって言いましたけど、
うん、
そこがまあ一応スタートで、終わりが5月の6日の日曜日まで
結構あるね、
あるんだけど、うん、真ん中にね2日間平日がね5月の1日と2日、うん、あるんですよ、
にくいやつ、
だからそうなんです、うん、だからそこをお休みにしちゃうとドワーッと長いということらしいですよ、う
ん、なんかね僕はね、うん、もうずっとありがたいことにお仕事をさせていただきますよ、
う
ん、
おうおう
頑張りますよ、まあね、もちろん6センチの、
うん
ね、そのライブとか制作とかもありますし、はい、あの頑張っていきます。山田さんは、
はい、私も制作ですねなんかあのでもね、うん、まあまあ天気やっぱりいいんですよね、ゴールデンウィークってさ、うん、大体毎年天気いいのよ、うん、だから、まあ、このねせっかくの連休だからいろいろ詰めてね、
うん、
あれこれ制作するぞなんつって、
うん、
言ってても結局お外が明るいしいい天気ってなるから、 まあちょっとピクニックでも行きたいなみたいな気持ちにはなるかも。
ピクニックって山田さん行かれるんですか？
いいじゃん、なんかあの公園とかにこうピクニック的な。
公園ってピクニックって言うんだっけ、
う
ん、
え違うの、
公園、それは公園じゃない、
公園に遊びに行くってこと。
遊びに行くってこと。
だから公園に行って、うん、はい、ちょっとビール飲んだりとかして
やめてください。競馬新聞持って
競馬新聞は持たないよ。本とか、
本とか、
本とか持ったり、 おにぎりとか持ってたりする、はあ、そうで日光浴だよね、うんうん、ほら体にもいいし、はい、心にもよくね、
うんうん、どうぞ
そういうことするかも。
どうぞ、
はい、
英気を養っていただいてそうやってまた6センチの制作の方にも ね、力を発揮していただければと思いますよ。皆さんはどんなねゴールデンウィーク過ごされるでしょうかね、うん、ぜひね、楽しく有意義な、そしてほのぼのとして、無駄なゴールデンウィークを、うん、無駄も大事だから ね、
うん、そうね、
はい、お送りいただければと思います、はい、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
どうぞゴールデンウィークも健やかにお過ごしください、はい、じゃあまたね、
バイバイ。でも何も分かってない。